ラジオやプレーンフォーポッドキャスティング、
皆さんこんにちは。毎度おなじみルローの番組ラジオエアプレーンフォーポッドキャスティング、今回も視聴ありがとうございます。MC のスタッフ K でございます。今回はですね、アーティストインタビューのコーナーをやりたいと思います。6月22日に新作のですね、From the Far East というアルバムを発売されました荒牧茂雄さんに今日は来ていただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは、皆さん、
どうもよろしくお願いします。前作から約3年ぶりぐらいでしょうかね。
3年、多分なんとなくずっと、はい、こちらのね、エアプレイの方から、はい、ファーストの時からなんとなくうまくこう2年3年っていうこう、
はい、コンスタントな感じで、
コンスタントな感じでね。
まあ一応前回までは荒牧バンドっていう感じでバンドの名義だったんですけども、
そうですね、3枚目、前回のライブアルバムの3枚目までは一応荒牧バンド、はい、今回のやつも一応まあ、はい、ずっとその荒牧バンドでやってきたことをまあ、音にとってまた、世に出したいかなという感じで録音したんですけど、今回はスタジオに入ってね、録音したんですけど、
はい、
その録音するちょっと前、1年ぐらい前ですかね、あの大御所の峰康介さんっていうテナーサックスのね、
はいはい、
方とライブをやりつつ、ぜひこれもやっぱり音に残したいかなというね、まあ僕の個人的な話なんです。高校時代といいますか、初めてジャズを生で聞いたのが、はい、ミネさんだったんですけど、でまあ僕もそのまあまさかプロになるとは思ったのはいなかったんですけど、
はい、
まあ実際まあプロとして演奏するようになって、まあできればと思ったらやっぱりミネさんとやっと演奏もできるようになって、まあ別のバンドではゲストとしてっていう感じでまあ 1、2曲録音はあるんですけども、
じゃあ今まで何度かライブでも、
録音でも、録音も 1、2曲あるんです。今回はもう、ぜひ、もうライブをずっと重ねてきた結果、ぜひこの、普通あんまりテナーテナーってこう2本ってあんまありえないんですけど、
ね、
けどすごくライブやってて、これはぜひなんか、なんていうんでしょう、バンドがまたこう、ミネさんが一人入ることによって、またバンドのこのムーブメントというか、
はい、
こう爆発度がすごく大きくなって、
はい、
これはぜひっていう感じで、また、こちらのね、エアプレーンの社長の川端さんにお願いして、はい、ぜひこれは録音したいんだけどっていう感じで。
なるほど。
で、まあ、その録音しつつ、はい、今度はまた川端さんの方もね、ぜひこれはじゃあ、ソロと、まあ、バンドとしてやってるんだけど、できれば世界にも持っていきたいしということで、で、まあ、じゃあ個人で、じゃあ初めての、じゃあソロということで、まあ、はい、録音は自体はずっとそのライブでやってきたことを荒牧バンドなんですけど、
はい、
集大成って感じなんです。今回は初めて、荒牧茂雄という、ソロアルバム。
ソロ名義で。
ソロ名義で。
リリースということで。
ほとんどベースソロはございませんけどね。
どうですか？なんか心境の変化とかあるんですか？ソロ名義になったっていう。
やっぱりなんかちょっと違いますよね。なんか個人だから、
はい、
やっぱ責任も、まあ今までも責任持ってもちろん CD 、頑張って売ってるつもりなんですけど、
はい、
まあ聞いてもらうって感じで。気分はやっぱりちょっと違いますよ、やっぱり。
ああ、なんかビシッとしますかね。
やっぱりその、ね、そういう、スタッフ K さんだったらね、
はい、
そのスタッフ K っていう、
すいません、
ソロの名前で出るのと、ね、
はい、
やっぱ違うと思いますよ、やっぱりね。
なんか今まででこう、ジャズって結構個人名多かったりするじゃないですか。
うん、
そういうのからして、荒牧バンドっていう方が自分には馴染んでたんですか？
そうね。やっぱりその、どうしてもソロってなると一人っていうイメージがあって、僕の中にはね。
はい、そうですよね。
で、やっぱりその、ちゃんとオリジナルを持ち寄って、
はい、
やっぱり自分だけじゃなく、メンバーみんなで作ってきてるから、曲はね。
はい。はい、
だからやっぱりそれは、僕としてはやっぱり、まあ高校時代からやっぱりバンドっていうのがすごくこう、
はい、
響きがいいし、
はい、
やっぱりみんなで作ってる、ただ個人で作ってるわけじゃん。まあ曲は自分が書いて持ってはいくんだけど、
はい、
実際やっぱりライブを重ねてメンバーみんなでこうだんだん作り上げていく感じがね、
はははは、
やっぱりバンドだな。出ないとやっぱり出ないサウンドっていうのがあって、やっぱり、はいはいは
い。なるほど。じゃあライブで積み重ねてきて、今回のアルバムも。
で今回はもう一応メンバーみんなにも、一応相談して、
はい、
その前回は、そのお客さんの方からも、
はい、
ぜひライブ版が欲しいとかで、まあ、前回はライブ版で一回撮ったんですけど、はい、今回メンバーにまあ一応相談したら、いやスタジオでやっぱりその曲もちょっと複雑だから、
はい、
ぜひきちっとそのスタジオに入って綺麗ないい音で撮りたいなっていうのが、でスタジオもねすごく、僕も前に録音したことのある、まあ、もう今はもうなくなってしまいましたけどね、はい、そのため池のね、
はい、最初の3曲がちょっと長めのセクションが何個かに分かれてる感じで、
そう、どうしても僕の曲って1曲ずっとっていう感じにならないからね、
は
い、
なんかストーリーっていうか起承転結があるっていうのをこうイメージされて作ったりするんですか？
やっぱり自分の中ではやっぱりこう 銅の動き、まあ、すごく激しい動きもあれば、はい、やっぱ途中演奏してて、やっぱりちょっとここら辺で一休みじゃないけど、ちょっとっていうのがあったりするんだよね。で、特にほら、ベースなんで僕が、はい、あんまり自分で自由にはこう動けないっていうか、やっぱりどうしても縁の下の力持ちみたいなところの楽器でもあるから、
はい、そうですね。ベースで15分ぐらいの曲って結構、もう止まるところないじゃないですか、リズム帯っていうのは。で、そこら辺ですごい、大変なんだろうなっていう、客観的に見てて、
まあ。今回はまあレコーディングはまあこれは裏話ですけども、はい、そのパートをね、撮ってまあ後で編集っていう形で作ったんですけれども、はい、実際ライブではね、一回ね、その40分ステージ3回っていうところがあって、で、これかけますその鼓動って曲、
はい、鼓動。
一曲やって、
はい、1曲目ですね。
え、はい、ワンステージ終わりましたけどね。はい。と思えばね、お客さんにも今何曲やったか分かりませんって言われましたけど。
はい。鼓動という曲ですけども、タイトルは、熊野鼓動という道から来てるっていうお話なんですけど、
うん、これはそうですね、はい。うん。本当は熊野鼓動って出したかったんだけど、はい、ちょっととある演歌の歌手がね、熊野鼓動で出しやが
るんですか。
こんな地元でもないくせにって。まあいいんですけどね、それはね。
ちょっと話飛んじゃいますけども、タイトル、全体的にテーマが極東からっていう和風のイメージをすごい感じるアルバムだと思うんですけども。うん、
実際ね、僕もその、はい、いざ録音して、はい、で、まあ聞いてみ、まあやってる時はそうでもないんだけど、案外録音して聞いてみると、あれすごくこう、特にそのドラムの本田珠也の方から、はい、なんか、まあ、電話じゃないけど話してるうち、なんかこう、今回のアルバムってすごく和を感じるアルバムだね、みたいな、うんね。だから、ふんどし一丁のジャケットにしようかと思って。あんまりそこまでやってもらっていう感じですけど。
は
い。
荒巻さんから和の雰囲気も十分出てますから。
まあね、日本人ですからね。それはもうしょうがないと言ってるんですけど、はい、やっぱそのスイスの方の。
ここら辺で、その実際の和風ジャズというのがどういうのかという曲の紹介をしていただき
ます。まあ正直言って和風ジャズって、はい、ジャズっていう言葉自体も俺にとってはあんまりね、かだから、
すいません。
レコードって日本の場合ってよくこう、どうしてもジャンル分けして並べたりするけど、
ね、
いや、荒巻さんのジャズって言って、ジャズって言われてもあんまジャズやってる気分ではないんですよね、実際はね。というところで、まあ、はい、この後、まあ、20分ぐらいは、まあ、曲をかけるも話しますけど、熊野鼓動の鼓動ですね。
はい、
これ、聞いてもらえますか？ちょっとね、曲自体がすごく、まあ、4つのパートに分かれてるんですけど、
はい、
ちょっとまあ、全部流しちゃうとあれなんで、
はい、
ちょっと頭の
部分。一部
分、うん、はい。特にパートはなんか、こう、ミネさんも入ってもらってるのね、はい、ちょっと勢いがすごくいい感じのところを、
はい、
聞いてもらいましょう。鼓動って曲ですね。
わけで聴いていただいてます、ね、鼓動という曲。こちらの曲の説明なんか、
曲の説明って言っても、まあはい、パートが4つぐらい分かれてるんですけど、
はい、
まあこれはまあ作曲者の僕の元々作ったやつは最初パート3つぐらいまでしかなかったんですけど、
はい、
まあ、別に3つとか4つとかっていうつもりで作ったわけじゃないんですけど、一応まあそのまあ鼓動って、まあ、長い古い曲だし、僕もほとんど歩いたことないんですまあ、和歌山の方からずっとこう南に下ってくるような、すごい、まあ、道なんですけど、
はい、
まあ、今聴いていただいた前半の方はさあこれからその熊野古道をずっと行くぞっていう、こう勢い、気合が入った感じでこう来てるって感じで、で、まあ、その後に一つずつこう、まあ、中盤に差し掛かってきて、はい、で行こうか戻ろうかとかっていうちょっと不安な感じが、ちょっとこうパート3つ目ぐらいでこうピアノでこう寂しげなね、本当は雪なんか降らないんだけど、なんか雪降ってそうな雰囲気だねでなぜか最後やっと、まあ、海に出るんですけど、
はい、
もう最後はなぜかラテンになるみたいな、
あ、なんかちょっと光が見えたみたいな、
うん、光が見えて海が見えてヤッホーって感じでねそういった、まあ、ほとんど、熊野古道と関係ないような曲に仕上がりました、
まあ、道の行く人のその感情的なものが、
うん、実際僕も歩いてないからよく分からないですからね
そうだろうな
けどね、すごく世界遺産に登録されてからすごく偏僻なところなんですけど、はい、すごく人が増えてね、ある意味いい意味こう活気が出てきてる感じだから、はい、その辺なんか今の現代の感じなんか、やっぱパート1の今聞いていただいたね、
はい、
1のあたりなんかすごく出てるような感じはしますけどね、
は
うん、ただほとんどずっと山の中なんですよ。だから本当に最後の最後にちょっと海にやっと出てくるって感じだから、
は
い、なぜかああいう感じで最後の曲はなってしまったんだけど、
はい、じゃあ本当は中盤がやたら長い感じなんですね。その森の中でひたすら鼓動っていうのは、
ね、それ長くやるとね、演奏してて眠くなるからそこ気をつけないといけないんだけどね、うん、まあけどパート言って、まあけどなんとか、はい、ライブやっていくうちに、本当は最後のラテンのところはなかったんですけど、
はい、
うん、そこもやっぱ増やして最後は明るく終わっていくみたいな、は
あ、これもライブの中でこういろいろやってた結果こういう風に
まとまって、そうそうそうそう、うん、でパート1も実はちょっといろいろ変わってたりするんだけど本当はね、はい、うん、最初はだから、竹内直のワンホーンだったから、
はい、
またツーテナーになってから多少ちょっとアレンジも変えてるんですけどね、
はい、
演奏やり方というか、
なるほど、
じゃあ、まあ、あとは皆さんの聞いていただいた感想も ね、
前半だけ聞くとちょっと途中なんでね、後半まで行かなきゃみたいになっちゃいます
よね、うん、僕もね、前回のそのアルバムでちょっと勉強したつもりだったんですけどね、
はい、
24分なんて曲作るという大変ですあのアルバムもね、ライブも前半はずっといいんですけどね、はい、後半なんか黒潮とかってわけわかんないタイトルつけて聞いてるピアノソロのとこで自分で寝てるっていう自分がね、情けない部分もありましたけど
これなんか僕のすごい意見なんですけど、最後の方をすごい僕がなんかかっこいいなと思ってて、ただ1曲ってつながってるじゃないですか。
え、ごめん、その最後の方ってい
うの、鼓動の最後の方がすごいラテン調でかっこいいなとは思ったんですけど、
うん、
その最初から聴いてるとずっとこう起承転結があるじゃないですか、
うん、
で曲が分かれてないから、ここはどうしてもつながってる部分でこのまま聴いてほしいとか、そういう意味合いがあるんですか、曲として。
ちょっと難しい、ちょっと一回テープ止めてくださいいやいや、まあ本当は部分部分なんだけど、
はい、
うん、やっぱりこうつながっていきたいというか、やっぱりその映画でもね、途中切ってってこう映像が流れない瞬間ってまずありえないわけだし、
はい、
やっぱ物語だから、できればずっと人が山の中を歩いてるっていう感じで、できればそういう感じで、まあ多分これとこれでうまくつながるんじゃないかみたいな、それは一応まあ自分の中で狙いで作ったやつもあるし、
はい、
逆にそのライブやってカットした曲なんか実はあるんですよね、あ、この部分いらないかもしれないねとか、
はい、
だからちょっと話それちゃいますけど、その鼓動に限らず、まあ、他の曲なんかもそうですけど、
はい、
別の曲をやりつつまた別の曲につながっていく時もあるんですよ、ライブで。
あ、
うん、やってる方もそれが緊張感があってすごく面白くて、だから、まあ、今回のアルバムはもうその曲をちゃんときちっと、
はい、
つなげてちゃんと作った曲なんですけども、実際ライブはね、鼓動も最後までいくかどうかも分かんない時もあるんですよ
行かない時もある、
うん、パート1だけで終わる時もあるし、
へ、
うん、
その場の雰囲気で、
その場の雰囲気で、うん、本当にその場の雰囲気で変わってしまってね、だから自分でも何曲やったか分かんなくなるときは正直ある、うん、
なるほど。じゃあ次の曲に行ってみたいと思うんですけども、
次は、はい、アルバムの2曲目ですね、
はい、
ただ今これちょっとね、聴いてもらうにはちょっと前半がすごくこうフリーな感じというか、ピアノトリオのね、はい、まあ吉田圭一がピアノなんですけど今回もね、 彼のアルバムとはまた全然違う、彼の一面が聞けるとは思うんですけども、その部分は、買っていただいて聞いていただくという感じで、そこはカットしましてですね、後半部分の、ちょっとこう、リズムに乗っかったところから聞いてほしいって感じです。まあこれもランドトリップって、要するにまあトリップしちゃったかな、みたいな。
はい。
元のタイトルは何だったか忘れちゃったけど、まあいいです、タイトルは。ただ、次これ聞いてもらうこの曲なんですけど、はい、このタイトルってのは、実は渡辺貞夫さんって有名なね、
はい、
日本代表するサックスの方の、曲だったりとか、あと、まあ向こうのオーネット・コールマンっていう、まあ、パクロンもアルトの、はい、まあフリーな、サックスの人なんですけど、この曲のタイトルでもあるんですけど、はい、ちょっと僕も気持ち躊躇したんですけど、ランドトリップどうかなとか、けどまあ実際こうトリップしてる感じも出てるし、はい、まあこれが一番曲のタイトルにも合ってるかなみたいな。
なるほど。
うん、まあこの曲も本当は最初の部分とその後半の部分が、はい、なんかうまくつながっていてトリップすればお客さんもハッとして面白いんじゃないかみたいな。ただ3回ぐらい同じお客さんにやると誰もハッとはしなくなりますけど。
いや。今回もトリップはちょっとできませんが、後半部分だけ、
うん、後半部分だけちょっと聞いていただければ。
というわけで聞いていただいていますラウンドトリップですけども、後半部分すごい激しいですね。
本当に聞いたの？まあ、まあ激しいと言いますかね。まあ一応そのなんて言うんでしょう、前半は本当のところはまあだいぶ聞いてね、
はい、
来てくださってるお客さんはもう、まあ、多分タイトル見て分からないでしょうけど、曲聞けばああこの曲だったんだって分かると思いますけども、ハッとしていくみたいな、ハッとしようじゃないですけど。そんな曲だと思うんですけどね、
はい、
なかなか激しい感じではございます。今回のやつはこれで一応、は
い、そうですね、時間的にも
時間的に、ちょっとまだ喋り足りないですけど、また1週間後にはまたね、
はい、今回は2回出演していただくということで、最後に告知、ライブ告知とあれば。
そうなんですよね、はい、ライブ告知がね、ちょっと今のところちょっと今都内ではこの CD がちゃんと出来上がるまでって感じで、はい、ちょっと僕自身ちょっと今お客さんの方からも言われてるんですけど、はい、ちょっと今ライブがとりあえず今一旦ちょっとやめてるんですよ、ね、
あ、そうなんですか。
でまたできれば新しい曲とか、はい、よくあるパターンなんですけど、前のアルバムもそうですけども、はい、大体出る頃には曲が全然レパートリー変わってたりとかそういうこともあるんですけど、今のところちょっと大きい告知はないんですけども、
はい、
まあまた別の人のバンドで CD 発売とかもあるんですけども、はい、まあ、その時に自分のアルバムを持ってったりとか、
はい、
ほとんどメンバーも被ってるんでね曲が違うだけって感じなんですけど、
はい、
そのうちちゃんとライブができたらきちっとツアーも作りたいですし、ね、
はい、
ちょっともうこれ今発売後なんですけども、
はい、
まあ、秋ぐらいからちょっとその前からやっと、活動を始める、久しぶりに活動を始めるって感じですからね、ちょっとファンの人には申し訳ないんですけど、
はい、
よく、まあ、他のバンドでお店出ると まだやんないんですかとかね、たまに国分寺の街でばったり会ったりとか、あれ荒牧さんですよねみたいな、ライブやんないんですかみたいなね、やりますやります、それはもちろん CD をね、引っ提げて、はい、そのうちガンとやりますんで、それはちゃんとまた、自分のまあ、それホームページ立ち上げてないんだ
よ。まあ、あのエアプレーンの
そちらの
ホームページだったので、
それはまた、そちらの方
詳細を見
ていただき、ちょっと今大きいあれが告知がないので、ちょっと何とも言えないところは、はい、自分でも辛いところですけど、
じゃあこんな感じで2回目もよろしくお願いいたします。
2回目は、そうですね、ちょっと、増量しまして、もう少し喋りを滑らかに、できれば、3時間半長くつけます、はい、流せないんだっ
け、そんなに流したいんですけどね、ちょっとね
相方がもうちょっとな、ツッコミがうまければね、もうちょっとボケられるんだけどね、あ、まあそんな話はどうでじゃあまたパート2に行きましょうね、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオアップネームポッドキャスティング。